天地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。賛美いたします。皆さんお立ちください。天地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。天の神様、この朝も良き時をこうして与えてくださり感謝をいたします。主の前に喜びの声を上げて、この朝も主を褒めたたえ、感謝の祈りを捧げ、主の声に耳を傾ける、そのひとときをどうぞ主が豊かに祝福してください。 私たちの心をどうか主が溶かして、主の御言葉が私たちの魂にどうぞ届くように、私たちを整えてください。この礼拝を主が豊かに顧みてくださるようにお願いします。今日ここに座れない多くの方々を主が共に顧みてください。感謝して主のお名前を通してお祈りします。アーメン。お知らせ1番から3番までお読みいたします。本日午後2時半よりシャベルコンサートを開催します。小原良二氏によるチェロの演奏です。どなたでもご参加を歓迎します。なお本日礼拝でも2曲特別演奏してくださいます。2、来聖日の礼拝は宣教開始40周年記念礼拝として捧げます。礼拝説教は、栗原信元先生です。3、来聖日の礼拝後に昼食会と記念祝会を企画しています。どなたでも歓迎します。注文のお弁当を希望する方は受付のシートに本日中に申し込んでください。昼食を注文されない方もシートにご記名くださり、ご自由にご参加ください。以上です。賛美歌520番を賛美いたします。皆様お立ちください。ごめんなさい。すみません。主の祈りです。主の祈り。天まします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌520番を賛美いたします。
Go.
続きまして、高原良二さん、水野由美さんによる演奏が、特別演奏があります。 本日の聖書をお開きします。旧約聖書申命記29章の1節から9節までを読みいたします。旧約聖書申命記29章1節から9節まで。これはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエル人と結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。モーセはイスラエルのすべてを呼び寄せていった。あなた方はエジプトの地でファロとそのすべての家臣たちとその全土とに対して主があなた方の目の前でなさったことをことごとく見た。あなたが自分の目で見たあの大きな試み、それは大きな印と不思議であった。しかし主は今日に至るまであなた方に悟る心と見る目と聞く耳をくださらなかった。私は40年の間あなた方に荒野を行かせたが、あなた方が身につけている着物は擦り切れず、その足の靴も擦り切れなかった。あなた方はパンも食べず、またブドウ酒も強い酒も飲まなかった。それは私があなた方の神、主であるとあなた方が知るためであった。あなた方がこのところに来たとき、ヘシュボンの王、シホンとバシャンの王、オグが出てきて私たちを迎えて戦ったが、私たちは彼らを打ち破った。私たちは彼らの国を取り、これを相続地としてルベン人とガド人とマナセ人の半部族とに分け与えた。あなた方がこの契約の言葉を守り、行いなさい。あなた方のすることが皆栄えるためである。以上です。本日の説教題は、荒野の寂しいの果てにです。さあ、失礼お願いします。
皆さん、おはようございます。もう少しチェロの演奏を聞き、続けていたいところですけれども、午後にたっぷりとですね、アンコールも多分あると思いますけれど、はい、期待しながら、今日はほんの一部ですね、礼拝でしていただいて心から感謝です。今日の午後のコンサートは記念コンサートですね。何の記念かと言いますと、私たちの教会堂、この新しい礼拝堂、もうだいぶ古くなりましたけどね、10年経っています。10周年記念、まあ、教会堂が新しくなりましたというのとですね、新しいこのコミュニティ、地域に、久喜駅、東口から、東鷲宮、のこの駅にですね、移転してまいりまして、10年ですね、そういうこともありまして、地域の皆さんをぜひですね、この機会に10周年を一緒に祝っていただきたいという、そういう趣旨で企画しております。この機会にですね、前回好評でありました小原さん、また水野さんをご一緒にですね、お呼び、お招きいただきまして、感謝しております。で、来週ですね、来世日の礼拝は、40周年記念の礼拝とまた続いてですね、嬉しい、記念の、礼拝、また催し物でですね、教会員、そして、 かつて教会に出られた方々やお世話になった先生方をお呼びして、懐かしい、また喜びと感謝のお礼拝を捧げたいと思うのですね。で、今日はですね、一週間前ということで、来週は私は、礼拝の説教のメッセージはしません。で、初代牧師のですね、栗原信元先生が、おいでくださって、メッセージを届けてくださいます。そちらもご期待ください。ということで、今日はですね、プレ40周年、ちょっとこじつけましたけどもね、こだわりましたけれど、40周年記念イブ礼拝、クリスマスはまだ早いんですけれども、それに、本番に先駆けて、1週間前のですね、まあ、私の方からメッセージを届けさせていただきたいと思うのです。さあ、久喜福音主教会40年です。40歳、40年間、私40年もここにいないんですけれど、最近加わったばっかりです。10年、20年前、30年前なら私いましたという人もね、あ、手挙げなくていいですけれども、そういう、まあ、いろんな層のですね、年数の方がおられます。僕はまだ生まれてないよ、40周年。40周年記念の、記念誌を発行しました。いやー、あの可愛い子たちが、いや、しっかりと成人してですね、こんなに大きくなったんだという、そういうですね、感慨もあり、またこんなに色あせたとは言いませんけれども、髪の毛の色もですね、変わってしまった牧師さんはじめ、何人かのですね、円熟のこのステージに入っている方々もおられます。久喜教会の特徴を一言で表すとすれば、まあ、教会はどこもそうなんですけれど、いろいろな人たちがいます。で、その久喜教会に関して言えば、そのいろいろはいろいろな教会から加わった方々です。もちろん最初からですね、東大宮福音住教会から分かれて出資されてですね、ここにですね、当初からおられる方も元気に集っておられます。ご奉仕しておられます。それ以外にですね、特に2000年前後にですね、私の手元にある教会員のこのファイルを見ますと、皆さんのファイルがありますけれどね、今から25年ぐらい前に、の時代に、たくさん、いわゆる久喜の地域が開発されて、家がたくさん建ち始めた頃、都会から、また遠隔地から移ってこられた転勤の方、また引っ越しされた、様々な事情で移ってこられた方々が、たくさん加えられました。で、またその後もですね、多くの方々が加えられ、そして10年前に新しい教会堂ができてからは、さらにですね、この地域の方々、そして、あ、やっと目立つ、あ、ここに教会があるんだということにですね、気がつかれて行ってみようかなという、そういう方々もたくさん集われて、その中からもですね、信仰に導かれ、洗礼を受けられた方々もいます。多くのバラエティに富む方々。海外、外国の方もおられます。韓国の方、中国出身の方、台湾出身の方。同じ日本でもですね、こんなに地域性が豊かに。九州から、それから東北、北海道からとですね、 地域性も豊かです。年代層も。そして考え方や感じ方。バラエティ。それが体現されているのが私は教会だと思っています。他のコミュニティ、いわゆる他の組織や団体、グループではまずありえない。必ず枠組みがあって、それでこう制限されます。はい、あなたはもうダメ、ダメっていうかね、入れません。資格や、また能力が問われたり。教会はですね、そういう区分はありません。あらゆる人が。ただ一つの目的ですね。一つのテーマでつながっています。それがイエス・キリストを信じている人たち。まあ、信じていなくても知りたい、求めたいという方々でですね、つながって集っておられる方々ばかりです。そして同じ一つの目標に向かっていますね。今日のイスラエルの人たちと同じです。一緒に旅する人たちですね。荒野の旅路です。それは放浪の旅ではなくて、さすらいのどこへ行くかわかんない、烏合の衆の集団ではなくて、必ず目的、いやすでに目的が与えられていて、到着地点ですね。約束の地をめがけて旅行する人たちなのです。私たちの教会40周年ですけれども、その40年の歩みは、まさにこのイスラエルの民の荒野の40年に重ね合わせられると私は受け止めております。今日の読んでいただいた箇所、申命記29章の最初の部分はですね、40周年機関誌の関東言にも選ばせていただいた箇所ですけれども、そこは挨拶程度で終わってますので、今日はもう少しですね、掘り下げて、皆さんとその40年の意味を、イスラエルの40年の荒野の旅と重ね合わせながら、まあ、にじみ出てくる、浮かび上がってくる神様のメッセージに、聞いてみたいのですね。イスラエルの旅と同じように私たちの40年の歩みも、私は十数年しか屈教会には、奉職しておりませんけれども、いろいろ資料やまた、いろいろな方々から聞いたところですね、多くの、この、幾多のですね、困難な時期や、また、大変な試練の中を通されたことがわかります。順調に多くの方々が加えられて、ですね、教会として組織もできて、そして様々な活動や、そして他の教会、と協力しながら、宣教の働き、また地域へのですね、宣教に一生懸命取り組んで来られたんですけれども、その道すがらはですね、幾多の、困難とまた試練の時でありました。牧師先生の交代の時もそうでありました。また、この2回にわたる先生ですね、最初の栗原先生、次の田淵先生とですね、交代されまして、私が3代目になるのですけれども、特に私が着任する前の1年半、2年近くの間は、本当に厳しい試練だったと、私は伺っております。まあ、家中の皆さんはですね、その中で支えられた皆さんは、それほど意識されてなかったかもしれませんね。そんなこと、試練だとかね、困難だ、大変だっていう、言ってる暇もないぐらい、やっぱりこう、 目の前のことをですね、処理する。あるいはこう、動かす、運営していく。まあ、しのいでいく。英語で言いますと、サバイバル。生き残るためにですね。もう必死で走り回り、また、ご奉仕に邁進されてた時期ですね。私の前任の先生はですね、ご存知の方も多いと思いますけれど、くも膜下出血で倒れられて、そして1年半ほどですね、ずっと寝たきりの状態で病院生活でした。その間教会をですね、無牧ですね、牧師不在期間の教会を切り盛りするのと支えるのと、そして牧師家族をも支える、そういう両方のですね、なんて言いますか、主にと言いますか、責務がのしかかっていましたけれど、神様の憐れみと支えがあってですね、なんとか乗り切り、そして、まあ、次の牧師を迎える準備ができたのですね。私がこの教会に着任した時はですね、楽しかったですよ。楽しかったっていうのと、すさまじかったっていう両面があります。いやー、教会堂、皆さん、古い教会堂知ってる方もだいぶね、少なくなりましたが、外見だけは、玄関入ってすぐのリビングじゃなくて、あそこなんていうんですか、ギャラリーですね、ラウンジ、丸テーブルがあるところの壁に、スケッチがあります。ね、もうすでに天に召された、教会の方がですね、書いて残してくださったものなんですけど、可愛らしいですね。モンブランのよう、モンブランじゃなくてなんだっけ、ショートケーキですね。そちらになんか似たような、可愛らしい箱型の、木造の建物でしたが、私が来た時は老朽化でですね、まず、狭いのと、それから全部一緒になってるっていうのでびっくりしましたね。一階が、応接室兼、牧師室兼、食堂兼、それから集会室兼、事務室、全部ですね、兼ねてました。いやー、サンダーバードの気分でしたね、もうこう。で、幸いに私の牧師室はね、来て、別館を借りてましたので、そちらの和室の方にですね、あつらえていただいて感謝だったんですけど、いやー、前任の先生方は本当にご苦労されたんだなと思いましたね。まあ、その中でもですね、多くの方々、救われる方、教会として加わる方、与えられて、教会は成長しました。礼拝堂はもっとすごかったですよ。教会学校で、まず朝、ね、椅子並べて、そして、その後、礼拝に、ですね、レイアウト変えて、すごかったですね。で、入ったら子供たちたくさんいましたからね、今みんな大きくなってますけど、子供たちがもう鬼ごっこじゃないけど、教会学校の延長で走り回って、そしてぐったり疲れて、入り口のところでこうですね、横になったりですね、まさにですね、アラブのイスラエルもあんな感じだったのかなというぐらい、まあ、屋根はね、ちゃんとありましたけれど、新幹線、JR、東武線が3つそばを走っています。窓は開けられません。季節のいい日はね、今日朝からこちらは窓を開けて空気を入れ替えましたけれど、騒音と埃が待って入ってきます。クーラーが効いてるのか効いてないのか、 私が着任したのが5月でした。母の日。覚えてます。あの日。まあ、初めて来た新しい牧師さん、どんなやつだっていうんでですね、こう見よう、ギャラリーさんも多分おられたのもあってですね、70人から80人ぐらいの人が、この半分もないスペースにですね、牛詰めで、家内は息苦しくて下に降りてですね、ぐったりしてまして、で、その日、その1ヶ月後です。私は、教会員からですね、の方からご相談を受けて、まあ、礼拝のメッセージしても、なんかね、息苦しくなって、早く下に行って空気入れ替え、みたいなね、そういう状態の中で、1時間終わった後すぐに、重い相談を受けてですね、そのご婦人は帰られました。私一人、少し片付けてから、階段を降りようとしたら、階段を一歩踏み外して、そのまま頭からヘッドスライディングしたんですね。まあ、一応野球やってましたんでね、大谷選手ほどじゃないですけど、スライディングは結構得意な方だったので、なんとか頭は守られて、足を捻挫して1ヶ月、クキクリニックに通いました。礼拝中倒れる方々が、毎年のようにですね、救急車で礼拝が中断する。まあ今も考えたら懐かしい思い出ですけど、ご本人たちは大変ですよ。皆さん、教会員、命がけで教会、礼拝に来る教会ってなかなかないですよね。牧師さんも命がけで階段を降りてですね、ご年配の方々、本当大変だったと思います。それでも、ですね、って言ったら失礼ですけれど、私たちの教会は、誰一人ですね、その礼拝堂の環境の悪さで、教会を離れる人は誰もいなかったと、私は記憶しています。アラノも旅路のイスラエルも劣悪な礼拝環境だったでしょうね。私たちはまだですね、と言ったら失礼ですけど、ちゃんと雨風しのぎ、そして安全に、まあね、安全にもう少しね、限界がありますけれども、でも、喜んで教会に安心して集う、そのような交わり、礼拝だったのです。しかしこの民はですね、難民同然の集団です。食べるものも着るものもどうしたのか。本当にサバイバルの連続だったと思われます。数十万人のこの集団であったと思いますね。これは奇跡です。神様がおられなければ、いや、神様の民でなければ、この神様を、この民を神様が愛して守り通さなければ、支え、養い続けなければ、生きられない民だったのですね。それを証明するために、イスラエルはここをですね、このような荒野を歩まされたのです。なんてそう考えると神様はひどい意地悪な神様、愛してると言ってながら、そんな目に合わせる神様がいたら私は結構です。とね、ノーサンキューと言いたくなってしまいますが、それにはちゃんと理由があります。なぜ40年間この人たちはこのような目に遭わされたか、このような旅を余儀なくされたか。それがですね、今日の皆さんの、修法の右ページの真ん中辺に、本日の中心聖句にあります。ここ私読みますね。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、 あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためである。どういうことですか？申命記8章3節、遡りますけれど、神様はこのイスラエルの民に教えなければならない教訓があったんですね。それは何ですか？人は何によって生きるんですかということを知ってもらうため。逆に言えばそのことがあやふやだったのですね。エジプトから出てきた時はもう必死でした。私たちの教会がですね、かつて困難な状況を乗り切るために必死であったように、牧師先生の倒れた後のさまざまな無牧の期間、それからその後も旧街道での大変なですね、時代、牧師が来てもですね、教会堂以外にもいろいろなやっぱり問題がまだありました。新街道に移ってからも私たちは、じゃあ全部問題は解消されたかというと、そうではない。また様々な問題が、建物や環境の問題ではない、集まる人々、神の民の内側にあるもの、それがはっきりさせられる時期だったって言うんですね。40年イスラエルはその学習といいますか訓練をさせられたのです。テストですって、まあ聞きたくない言葉ですけれどね、試練、ご訓練という意味合いもあります。何がテストされる時期だったんですか？その直前、今読んだ8章のですね、3節の直前じゃない、その直後に書いています。ごめんなさい。やっぱり直前でしたね。2節。私読みますね。8章2節。あなたの神主がこの40年の間、アラノであなたを歩まされた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。一つは三節にあるように、人は何で生きるのか。神様が与えてくださる、神の口から出る言葉によって、すなわち聖書の教える神様の御心、人はどうやって生きるんですか、何によって生きるんですか。神様ご自身に信頼して、そのお方から出る言葉に信頼して生きるかどうか、それが試されたんですね。パンがあれば人間は大丈夫、食事にありつければ、仕事があれば、健康な体があれば、誰がそれを許しておられ、与えていてくださるのですか？イスラエルの民は、それをいつも忘れて、捨て去って、本当の自分たちを救い出してくださった神様をから離れて、そうでない異教の神々に心を許し、信頼してしまったのですね。エジプトの時からそうでした。という意味です。エジプトの神々。ですから、いつでもエジプトに帰りたいという思いがイスラエルの民にはあったんです。いつ？この時です。マナが、非常食が届けられた時。こんなもの食えるか、こんなんで満足するか、ああ肉が食いたい、エジプトにいたらまあ奴隷生活だったけど食べ物はねちゃんとマシなものがあった、 だからこんなところへ来るんじゃなかった。あのモーセに従って来たがためにこんな目にあってと。いつでもその思いがふつふつと込み上げてきたのですね。あなたの心の内にあるものを知るためであった。私たちの心の内にあるもの。それはね、他の人は知る余地もないし、自分もわからないことが多いんだって言うんです。イスラエルの民はそういう人たちだったって言うんですね。私と何も変わらない。自分の内にあるもの。それがはっきり現れ、何を信頼しているか、何を大事にしているかというのが、ちゃんとはっきりと知る。そして、まことの神様を、イスラエルを救い出した神様を信じる。その信仰に至らせるための訓練だったのですね。40年、40歳まで生きてないという人もいるでしょう。10年でもいいです。20年、私たちの教会に30年しかいないという方も同じく。私たちが今日ここにあるのは、荒野の途上にあるのは、私たち自分の心の内にあるものを知る旅なのですね。何を求めて何を第一にして生きていますか、問われます。困難な時、危険に遭う時、自分のことが何ともならない時、将来に不安を覚える時、周りの人たちのことが心配でたまらない時、いろんな状況で私たちの内側にあるものが見えてくる。それで見えてこなければ、私たちはそのまま終わってしまうんでしょうね。自分の思うまま生きていく。自分が気に合うものに信頼して、エジプトの神々や旅行の途上、この荒野で出くわす外国の国々の神々と、に心を許して、その都度、生きていくのです。形はイスラエルの民ですけれど、礼拝はしています。ですけれど、心はそこにはないのですね。そんな私たちはですね、いつでも帰る場所があります。何ですか？二つ。最後に二つの私たちの原点っていうんですかね。それが一つは、エジプトから救い出された時です。奇跡です。あの時は、目にものを見張る自然現象をすべて神様が支配して、まさに天と地を作られた神様が、それを自由自在に扱って、そしてイスラエルを救い出したんでしょ？ご自分が作って特別な誰よりも愛しておられるこのイスラエルを誰一人置き去りにすることなく救い出したんです。神様が作ったものの中で代表的なもの。何ですか？水。それから風。雲。それから大地乾いたところ。これ全部出エジプト記で13章で出てくるんですね。作ったところ、神様がそこを全部分けて、水をそそり立てて、そして愛する者を救い出し、それに敵対する滅ぼす者を水で、風で混乱させ、雲で巻いて、海に沈めたのです。私たちのためにそこまでやってくださったのですね。イスラエルの民の救いはそうでした。 私たちはそのような超自然現象によって救われることはまずないのですね。イエス・キリストというお方を知り、聖書を通して、そして神の言葉を通して、それが解き明かされ、説明され、私たちの心にその時求めている、乾いた、傷んでいる心に神の言葉が触れてくださって、そして私たちを救いへと、癒しへと至らせる救いであったのです。洗礼式のことを皆さん覚えてるでしょ？それは目に見える現れです。奇跡ですよ、それも。まあ、その洗礼の水に奇跡があるのではなくて、魔力があるのではなくて、そこに至るまで、神様を神様とも思わないものが、背を向けて自分勝手に生きてたものがですね、あなたこそ主です。あなたが第一ですと告白して生きるもの、祈る人生じゃなかったものが、これからは神様に頼り、祈って、神の言葉を読み、信頼して、聞いて生きる生き方。それもまた奇跡です。あのエジプトのような奇跡を期待する私たちですね。あの洗礼式の時のような感激がもう一度ないかな。あの、教会に行って、よくしてくれて、まあ、今よくしてくれてないっていうことじゃないですけどね。あの歓迎されていた時のね、多くの人たちに迎えられた。喜んでもらった。いいことがあった。感謝なこと。家族が与えられ、子供が与えられ、結婚式まで。あの時代のようなことが、感動が、もう一度、いつでも起こるように。探し求めて、私たちは生きる。そのように神様は仕組んではおられないのです。むしろ荒野のように、毎日同じような繰り返し。毎日同じような風景。行き交う人々。赤ちゃんの泣き、止まない、そういう声、お孫さんの時代でしょうか。そういうですね、手のかかる人たち。また、ご年配の方々の世話もしなければならない。家族。そして、ご自分の責任も果たさなければならない。歩むべき工程。同じような繰り返しですけれども、これもまた奇跡です。あのエジプトのから出てきた時のパロの軍隊から救われたこともまた奇跡ですが、今私たちが生かされている。ここに私たちが今集って礼拝を捧げている。40年を振り返る。それもまた一つの神様が与えてくださった御業ではないでしょうか。見業を振り返る。様々な思い出があるでしょう。しかし私たちはその思い出だけでは生きられないのです。何によってこれからは生きるんですか？8節最後にお読みします。私たちは彼らの国を取り、これを相続の地として、相続地としてルベン人とガド人、マナセ人の半部族とに分け与えた。イスラエルがカナン入りするとき、まもなくこのモーセのメッセージが終わった後、申命記が終わった後、ヨシュア記に入ります。荒野の旅の最後にモーセはですね、約束をしました。順番があると、あなた方が攻めていって、そして、これから勝ち取る土地、それは相続地ですよと。約束された地です。私たちは神様が与えてくださるものは約束です。 それを受け取る人生と今ですね、生きて生かされているのですね。すでにその一部をいただきました。それを完全にこの地上の人生では受け取れないですけれども、可能な限りそれを受け取り、そこで楽しむのです。6節では、ちゃんとしたパンも食べずに、この荒野の旅では、ブドウ酒も、ブドウの木も植えられません。神様は禁じられました。それは、カナンの地に入って定住してから楽しんでください。これはね、お酒飲みなさいということではなくて、豊かな人生が、水だけで生きる生活ではなくて、潤いの港を楽しむ、そのような宴のような人生が約束の地に詰まっています。相続地はそれほどに豊かで楽しみにあふれています。それをこの地上で受け取らないで放棄してしまう。そんなもったいない人生を誰が送りたいでしょうか。私たちはですね、しっかりと今それを受け取るチャンス、機会を与えられていることを感謝したいのです。共にお祈りしましょう。天の神様、あなたは今日も特別な礼拝として素晴らしい音楽の賜物、贈り物をくださり、私たちの人生を、心を楽しませてくださり感謝します。何よりもあなたを礼拝できますことを感謝いたします。あなたが私たちの主となってくださり、私たちの救い主であり、また癒し主、助け主として今日も君臨していてくださいますことを感謝いたします。あのエジプトを出てきた時のような凄まじいドラマチックな、そのような出来事は、奇跡的な出来事は私たちの人生で期待すべきもありませんけれど、すでにイエス・キリスト様の救い、これこそが私たちの奇跡であり、あなたの御業であることを私たちは知っております。それを味わった私たちが、今の生涯の中で、どうぞさらに内側から溢れるあなたを知り、あなたを喜ぶ人生と変えてください。そして私が何者であるか、内側にどのような思いがあるかを、あなたがはっきりと映し出してくださり、それと取り組む生涯でありますように。40年の旅路はまだ続きますけれども、どうぞあなたが伴いくださり、私たちに良きもので満たしてくださるようお願いいたします。今日の礼拝を感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌270番を賛美します。 正英賛美歌545番を賛美し、先生に祝祷をしていただきます。
仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここにおられるお一人お一人の上に、今より常しえまで豊かにあらんことを。アーメン。